よろしくお願いします、はい、昨年6月ぐらいでしたでしょうか、ラジオで電話で取材をさせていただいた時には、ね、はいはい、まだ本当にこれどうなっているものなのかもわからない、
事故もね、
そうですよね、
進行中でしたね、
であの時に放送をさせていただいたのが何回かに分けてというつもりが1回2回の放送だけで、あとは放送できなくなってしまったっていう経緯が実はあって、このサイトを立ち上げたんですけれども、うん、ですからこのサイトは野呂美香さんあって
初めて生まれた
情報発信の場になってしまいましたけれども、うん、その後相変わらず全国各地を講演活動で動いていらっしゃいますよね、
はい、
あの頃と何か状況って変わったって実感されることありますか、
うん、こう原発を推進している人たちが、
はい、
あの時はもうこれで終わりだなっていうふうに私は思ったんですけど、まあ、すごく大きな事故だったんで、
はい、
責任を取るのにすごく大変だろうなって、ところが責任取らないっていう方針になって、すごい巻き返しをしてきてるじゃないですか、
はい、
でもその原発はどんどん止まってきてると現実的には、
はい、
でそれはもう各地域の皆さん頑張ってらっしゃって、知事さんも、まあ、これはお金じゃないよっていうところに来てるから再稼働しないんだと思うんですよね、
はい、
でそういう意味では巻き返しがものすごい強くなってきて、この大井原発最後の攻防してるのかなと思うんですけど、そういう向こうの巻き返しも強いんだけど、ある意味いろんな行政 の、
はい、
議員さんとかと会う、お会いすることが多くなってきて、
はい、
で逆にどういう政策を作ったらいいかとか、
はい、
子どもたちを保養出すための方策が必要だとか、
はい、
そういうお話をすることが多くなりました。
そうですか、うん、では割と、まあ、具体的な話が
行政のところに降りていけるかどうかはあるんだけども、
議員さんのまだ個人的な働きかけっていう段階でしょうか、うん、
でもね、うん、前はほら全然大丈夫とか何もしなくても平気とか言う時から見たら、みんなだいぶこれはこの状況は良くないんじゃないかっていうところにはなってきたのかなっていう意味では、
はい、
1年ですので、
はい、
なんとか早く手を打ったら、まあ、チェルノブイリの時みたいに被害が大きくならないで、こう予防原則で子どもたちを守っていけるのかなっていう希望の光もちらちらは見えてるけど、4号機がね危ないとか、
本当にここ2、3日私もどうなるの、うん、で、うん、それよりずっと以前からもう4号機の傾きがなんていうのも随分言われていましたよね。
そうですね、だからあれは本当に世界中の科学者を集めて、
はい、
そして本当にその技術者、建築技術もそうですけど、ありとあらゆる国の人の知恵を出してもらわないと、
はい、
東電さんだとか自分たちの持ち駒だけでは解決できないレベルの問題ですよね。
それを彼らが実感するっていうか、ちゃんと理解するのはいつなんでしょう。
何かね、守りたいものがあると、こう曇った眼鏡で見ちゃうからね、その人たちがもうこれ本当にダメなんだ、お手上げなんだっていうことで、
はい、
覚悟を決めてくれないとちょっと難しいかなとは思います。
あ、なるほど、で今回のその4号機がちょっと危険な温度になってはいけないので注意しましょうっていうような広報が出されず、こっそりと実は、
お知らせされてますよね。ホームページで緊急事態、
そうですよね、保安員のあれはホームページの緊急事態ということで告知は、だから一応隠してはいないよっていう、まあ、
でもマスコミが一切取り上げてないというすごい恐ろしい状態ですね。
そうなんですよね、
だからあれを総理とか知ってるのかなと。
ですよね、
見てんのかな、
ただここのところ北朝鮮の動きが、まあ、予断を許さない、それであたふたしていたんだろうな、
なんかやっぱりちょっとこう薄い感じしますよね、もっと人材がいるんじゃないのかなというふうに思うんですけども、
やはり専門家にそれぞれの管轄をそれぞれの専門家にちゃんとこう任せるっていうことも大事。
そうですね、だから一つの立場の専門家を呼んでくると、やっぱりこう取り目になっちゃうというかね、できればいろんな立場の原子力だけじゃなくて生態系の学者とか、とにかくいろんな人を呼び込んで、お金をもらってない人たちで中立の専門委員会を作らないと、やっぱりお金をもらって研究費出してるようなもらってるような先生は排除していかないといけないですよね、これは倫理的にもそうですよね。
今 今野呂さんは海外からの取材も受けていらっしゃるということですけれども、はい、相変わらず海外からも注目されているんですね、日本のこの状況が。
日本人がなんで何もしないんだっていうところがすごい不思議がられてるみたいで、
やっぱり一番そこですか。
貧粛ですよね、やっぱりその日本人っていうとやっぱりこう知識も高いし、みんな情報持ってるじゃないですか。でなぜその中立的な情報を得ようとしないのかとか、まあ殻に閉じこもった貝のように見えてるんじゃないんですかね。
そこがとても不思議、教養がある国民なのにと、
う
ん、
そうですね、あと技術力もあるのに、放射能をちゃんと測って子どもたちにそういうものを食べさせないとか、そういうことできるじゃないですか、旧ソ連時代と違ってね、はい、だからイタリアに去年保養に出た子どもたちが帰る時にね、帰国する時にイタリアの里親さんたちが返したくないと、で放射能を食べさせられるっていうのがかわいそうだって言って、でその言葉はもう私たちが19年間ずっと言ってきた、チェルノブイリの子どもたちに言ってきた言葉をイタリアの方から言われて、もう心の持っていきどころがなかった。子どもたちもかわいそうだし、情けないやらなんやらっていう感じですね。
去年の夏は何組ぐらいの子どもたちがイタリアへ、
うん、35名ぐらいですね。
そうですか、また今年もそういう
動きは、今準備してますね、
そういう子どもたちが。でも本当に世界の愛を知って大きくなってくれるといいですね。
そうですね、新しい社会を作っていかないと、今の社会を延長させるような復興ではもう立ち直っていけないと思いますね。弱い人が助かっていくような社会じゃないといけないかなというふうに思います、うん、
今日の講演会の主催もお母さんたちのグループですよ ね、
もう本当にね、お母さんたちが一番大変、これからね子供を守っていかなきゃいけないから、でお母さんたちのパワーとか感性をもっと国政に持っていってもらえたらいいかなというふうに思います。
ただ一方でやはり神経質になりすぎて、それがストレスとなってしまっているお母さんも多分いらっしゃると思うんですけれども、どういうふうに自分の中で折り合いをつければいいですか。
心を強くするしかないんですね、うん、いろんなことを言われていちいち落ち込まないというか、ストレス耐性を強くするというかね、もうやりたいことのために多少傷つくもんだぐらいに思って、自分の目の前にあるそういう邪魔は全部蹴飛ばしてどけていくぐらいの強さを身につけていったらいいと思います。気にすることないと思います、人から言われることはね。
だって子供のために、家族のために学んで努力してっていうのは絶対力になりますよね。
そうですね、頑張っていってほしいです。はい、
じゃあこれから何か一つしたいことがあるとしたら、野呂さんのしたいことは何ですか。
まずそう、放射能のある地域、福島も関東も含めて子どもたちを一回は安全なところに保養させて、そして全部の健康診断をしてあげたい、うん、
その保養は本当に有効な、
放射能の排出も起こるし、何か異常があってもそれがいい方向に、なっていくということがもうチェルノブイリの経験で分かっているので、早くやってあげてほしいなというふうに思います。